東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月6日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、12月6日音の日だそうです。1877年のこの日にエジソンが発明した蓄音機で音を録音再生することに成功したことにちなんで制定されたということですね。音楽ゆっくり聴く土曜日の夜なんかいいですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社ソラコム代表取締役社長 CEO の玉川健さんをお迎えします。世界中の人と物をつなぐ IoT プラットフォームを提供するソラコム、最先端の IoT と AI を融合した DX の取り組みを伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ソラコム代表取締役社長 CEO の玉川健さんをお迎えします。玉川健、1976年大阪府生まれ、東京大学工学系大学院機械情報工学科修了、アメリカカーネギーメロン大学にて MBA およびソフトウェア工学修士修了、日本 IBM 基礎研究所を経て2010年にアマゾンデータサービスジャパン、現在のアマゾンウェブサービスジャパン AWS にエヴァンジェリストとして入社、 AWS 日本市場の立ち上げを技術統括として牽引、2014年株式会社ソラコムを創業、フォーブスジャパンが選ぶ日本の起業家ランキング2017位を受賞、著作翻訳も多数。玉川さんは2014年に起業されて IoT プラットフォームソラコムを提供されていますが、これソラコム事業範囲がめちゃめちゃ広そうなんですが、ちょっとまずは簡単に教えていただけますか。
ソラコムが取り組んでいることというのは IoT のテクノロジーを使いやすくしていこうと、我々それを民主化というふうに言ってるんですけれども、まあ、誰でも使えるようにすることで、それを使っていただいて皆さんが IoT のサービスをどんどん世の中に出していくということを実現したいというふうに思ってまして、具体的にはものをインターネットにつなぐ仕組み、我々 IoT プラットフォームソラコムと呼んでるんですけれども、それをまあ日本だけじゃなくてグローバルでも提供している会社になります。
これは活用される方は企業がその多い
ですか？そうですね、企業さんが多いんですけれども、もともと私がアマゾン出身なので、このウェブの上から1枚でも1個でも買えるようにする、まあ、いわゆる使いやすくするということをコンセプトにしているので、企業様だけじゃなくて企業の中の新規事業の個人であったり、まあ、もしくは個人の人でも自分の趣味のために作るために買っていただいたりもしております。
一番分かりやすい IoT プラットフォームの例でいうとどんな、はい、
そうですね、まず代表的なサービスとして物向けの通信というのをやってるんですけど、スマホの中に SIM カードって入ってるじゃないですか、
はいはい、
あれってまあ基本的にはスマホとかタブレット向けで、あれを入れることで携帯電話通信ができるんですけど、それを物向けに販売している、つまり車とか自販機とかそういうところに入れていただくとデータが簡単に取れるっていうのをソラコムエアという通信をやっていて、これがまあ代表的なサービスなんですけれども、さらにですね、じゃあその物があった時にそのデータを取る、その温度を取ったり湿度を取ったりとか、その物からデータを送るための、あれ我々デバイスって言ってるんですけど、いわゆるまあハードウェアですね、それも販売してたり、あとはそういった物からデータを取って通信で飛ばしてクラウドで保存するためのクラウドとか、それを AI で分析するためのクラウドもやってるので、まあ通信デバイスクラウド、 それをまあ一気通貫でやっているというのがあのソラコムの特徴になっています。
そこが強みなんですね。一つこの手前のこれを使い始めたら、ねうん、あこういうの欲しいな、あソラコムさんやってる、あその次もやってるわみたいな感じでつながっていくと、
はいはい、だから我々よくあの IoT のためのレゴブロックっていう言い方してるんですけど、はいはいまあ、ブロックをもう用意してるのでそれを組み合わせてもらえば、うん、見守りをやったり、うん、遠隔の車両管理をやったり例えばガスメーターの読み取りをやったりとかいろいろできますよっていうあの形にしています。
それってこう全体的には今までこうアナログだったものがもっと便利になるっていう世界観であってます、
うんうん、そうですね。言ってみればまだまだ世界中にはものといいますか、うん、車や自販機や工場の機械とかあらゆるものがあるんですけどそれって実はつながってないんですね、
うん、
で、まあ、言ってみればものはつながりたがっているので、はい、我々まあそのための通信であったり、うん、センサーであったり通信用の機械というのを販売しているという。
なんか今玉川さんのお話を伺うと、はい、ちょっと意図も簡単にっていうふうに聞こえてしまったんですけど、はいはい、そのものをインターネットにつなげるっていうのは、うんうんうん、ものによってはすごい難易度が高かったりするのかなと思いますけど、はい、
そうですね、そうですね。例えば工場の中にある機械ってこの USB が刺さるじゃないですか、
はいはい、
で我々その USB を刺せばもうデータを取れるような小さな機械を売っていて、うん、こう USB にパスって刺すともうそこの中に通信も入ってるのでそこからデータが飛ばせますみたいなものも、はい、提供してたり、あとは一つのドロップ缶ぐらいの大きさのデバイスも販売してて、うん、
だいぶ小さい。
そうですね、うん、そこの中には、まあ、温度計湿度計加速度計、うん、GPS って言って位置情報も取れて、うん、でセンサーも通信もバッテリーも入っているのでこれを一つ買ってもらって車に乗せとけば盗難用防止になったり車両の位置が分かるとか、例えばその冷蔵車両の中に入れとけばしっかりと温度を取ったまま走ってるのかみたいな、コールドチェーンって言われるんですけどそういうのに使っていただいたりとか、うんうん、もうあのそういういわゆる物のデータを取って何かをやりたいという時にこういうのがあれば大体のものはこなせるだろうみたいなのをこう用意して提供している感じですね、
はい、2014年に起業されてまだ10年、
はい、そうですね、は
い、っていうところで、まあ、目覚ましくその IT 業界も変わって AI が出てきたりする中で、はい、多分時代を先を見しながらサービスを出されてるから、はい、本当にあのサービス名というか商品名もたくさんあられると思うんですけど、はい、2014年の起業っていうタイミングって、うんうんはい、その IoT って言葉が出てくる前の、
そうですね、あの IoT がちょうど注目されようとしてた時期かなと思ってまして、うんはい、その時代背景としては、まあ、ある意味スマホも広がってきた、うん、そしてその Amazon とか Google みたいなクラウドが普及してきた、うん、一方でものづくりにおいて 3D プリンターとかがちょうど出始めてきて、はい、結構簡単にものも作れるようになるねと、でそうするとあ昔からそのやりたかったもののデータとかを取ってクラウドに貯めていろいろ分析すると世の中より良くなるじゃんみたいな、まあこれが IoT の元々の考え方なんですけど、それが大企業だったらかなりのお金を投じれば作れたかもしれない、まあ、例えばトヨタさんとかって昔から車はもう通信積んでたりとか、うんうん、それこそ小松さんとかってこう県機に盗難用防止の通信を入れてたりとか、その JR さんもスイカみたいなのももう実現してたりするんですけど、うんうん、じゃあそれが普通の企業があまりお金をかけずにできるようになったかっていうと、あのそんなことはなかったんですね、ただいろいろパーツが揃ってきたんで、あそろそろ IoT できるじゃんみたいになったのが大体2014年かなっていうところですね。はい、
ソラコムさんが独壇場っていう感覚があるんですけど、一応競合はその時代からいったんですか、
はいはい、実はあんまりあのいなくて、我々その、まあ、元々私のバックグラウンドがそのアマゾンの AWS っていうあのクラウドを、うんまあ、事業立ち上げをやってたんですけれども、ちょうどその時にお客様から言われて、クラウドにこれからその車とかそういったものからデータを貯めるようになるだろうけれども、
うんうん、
実際車からクラウドにデータを上げるのってどうやるんですかって言われて答えられなかったんですね、
その
クラウドをやってる事業者として、うんうん、確かになと、あの車からデータ上げようと思っても動いてるか Wi-Fi もつながらないしなみたいに、はいはい、あの思って、それであそういうのを作ったらこうお客様のニーズに応えられるのかなっていうふうに思ったのも一つのきっかけだったんですね。
そうなんですね、はい、今あの契約の回線数が800万回線を超えていて、はいはい、3万以上のユーザーがいらっしゃる、
はい、
1000社以上のパートナー企業と協業されているというデータもありますけど、はい、これやっぱりそのどんどんどんどん求められることが広がっていくじゃないですか、うんうんはい、多分もっと深くなってもっと複雑化しているのかなと思いますけど、はいはいうん、この10年での変遷もすごかったんじゃないですか、
はい、そうですね、まあ、あのやっぱり我々お客様に育てられてるなっていうところがあって、 いろいろな事例が、本当にいろんな業界で使っていただいてるんですけれども、例えば代表的な事例としてガス会社の日ガスさんっていう LP ガスの関東で一番大きな会社さんがありますけど、そのガス会社さんがある日訪ねてこられて、ガスメーターを毎月検診員さんが行って読み取りしてるんだけど、高齢化も進んでるから人手が足りなくて、これどうにか IoT によってメーターの自動読み取りみたいなことできませんかねみたいな、ご相談があって、しかもこれぐらいのコストでやりたいと、その人でやるよりもその、簡単にかつコスト削減してやりたいということで、じゃあ一緒にやりましょうということで、実際にそのガスメーターにくっつけるハードウェアを開発して、もうバッテリー付きで10年ぐらい持つものっていうのを作って使っていただいて、
それって開発というか、その飛び込んできてくださってから実装させるまでどれくらいかかるんですか？
結構早くてですね、2年ぐらいでやりましたね。
早い、
でやっぱりでもお客様にそういうご要望をいただいて、そうかと、こういうことをやんなきゃいけないんだということで、ある意味ソラコムが育ててもらってるっていうようなことになってるかなというふうに、
思います。なんかこう生活する中で、実はこれソラコムさんのものを使っている、サービスを使っているんだ、気づかずにみたいなところもあるのかなと思いますが、
そうですね、分かりやすい事例で言いますと、ヤマト運輸さんが見守りサービスも提供されてて、それはですね、申し込むと電球を玄関かトイレの電球だけ交換してくれるんですね、でそうすると何が起きるかっていうと、その例えばトイレの電球だと1日トイレに行かない、電気をつけたり消したりしないということは、きっと何か高齢者の方がもし一人で住んでると起きてるということなので、そのご家族に連絡してくれたり、もしくは必要に応じてその事業者の方が行って 見に行ってくれるという、そういう黒猫見守りサービスみたいなのをやられてたりですね、セコムさんのホームセキュリティの設備監視にも、ソラコムを使っていただいていたり、あとミクシーさんっていう会社さんが、子ども向けの見てね見守り端末、それも実はソラコムの通信を、使っていただいているので、そういうそのコンシューマープロダクトというんですかね、見てねさんみたいな、そういったものからセコムさんとか、黒猫大和さんの B2B で、いわゆる B2B2C サービスみたいなところから幅広く、ある意味この最近高橋さんがジャパンインサイドって言ってますけれど、そういうソラコム製品が製品の中に入ってこう支えているっていうような、そういうような立ち位置になりますかね。昔でいうインテル入ってるみたいな、
あと象印さんとの取り組み、私すごい印象的でした、
見守りホットラインですね、象印さんの、ポットの中に、新型のものはソラコムのもう通信が入ってますので、電源さえ入れればもうその利用状況っていうのがご家族が分かるようになってるんですね。だから朝とかいつもの時間におばあちゃんがお茶を飲んだら、今日も元気でやってるわみたいな、じんわりと見守ってるような感じですかね、なので、ご本人のプライバシーにもあんまり影響しないし、一方でご家族は安心できるっていうのは、そういう、緩やかな見守りサービスなんですかね。
もういろんな形のこう生活になんか優しくそっと入り込むみたいな感覚がすごく素敵だなっていつも思ってます。
ありがとうございます。最近だと EV の充電器とかあるんですけど、そういったところもソラコムが幅広く使われてるんで、こう EV の充電場所で予約したりとかするときにこう予約して、でそれがそのデータがこうソラコムの数字で飛んでたりとかってするんですね、
なるほど。多分本当に気づかないけれども、一日の中で何回かソラコムさんのお世話になってるのかなってお話を聞いてる中で思ってまいりました。あとやっぱりちょっと玉川さんに伺いたいのは、その AI の話、これはソラコムさんとしてはどのように活用されている
んですか？そうですね、 AI は我々実はもともと10年前に IoT 始めた時も、いろんなものからデータが集まってきて、でそのデータが蓄積されることで、そこから新たな知見があって、それでまたデバイス、物を動かして世の中が良くなるという考え方なんですけれども、ここ数年 OpenAI さんのチャット GPT とかも、使われていると思うんですけど、むちゃくちゃ AI が進歩してきて、でさらにここ1年ぐらいでマルチモーダル、いわゆるそのチャット GPT だとテキストに聞いてテキストが返るなんですけど、AI が画像とか動画を分かるようになってきてる、音も聞き取れるようになってきてるってなってるので、IoT とめちゃくちゃ相性がいいんですね。
確かに、
その IoT のいろんなものから多種多様なデータが来る、でそれを AI がある意味リアルタイムに分析してコントロールするっていうことが現実になってきているので、そうするとそのまさに日本だと こう人手が足りない問題とかもいろいろなその IoT サービス IoT&AI サービスを作っていくと、まあ、解決につながるということで、まあ、我々本当に改めて IoT がもう一度注目されて AI と融合してものすごくいろんなことができるんじゃないかなと思ってます。
確かに IoT が正しく賢く集めてくれたデータを今まで人が活用してたけど それを AI がこう分析して判断して何か、
はい、
人を効率よく働かせることにもつながったりとか、
うんうん、そうなんですよね。なんか逆になっていくかもしれないですね。
本当ですね。
人がこう動かされるというか、
でも業界によって本当にそれが命綱になるところありますもんね。まあ、
本当にそう思いますね。はい、
そして東京大学の松尾研究室と共同で IoT×ジェン AI ラボということで、はい、これを設立されたのは最近の話ですよね。
そうですね、これも3年ほど前に作ったんですけれども、まさにこの生成 AI が進化してきて、うん、IoT との融合したエリア IoT と生成 AI を重ね合わせたところの実証実験であったり、うん、実世界における研究を進めていこうということで設立したんですが、
はい、
例えば三菱電機様と、まあ、共同で松尾研も一緒にやらせていただいたものがあるんですが、それはですねこの IoT と生成 AI を使って空調機を自動制御しようと、うん、
はい、
まあ、三菱電機さんなので、うんうんうん、いうのをやったんですね。でやっぱり驚くべき成果が出て、ビルの空調機の制御をAI にさせるんですけれども、それぞれの部屋の温度、あとはそれぞれの中にいる人々にこう心地よいかどうかみたいなのをこうデータとしてもらいつつ、
はい、
一方で空調機が使う電気はできるだけ削減して、っていうようなコントロールを AI に任せてやってみたところ、実際半分ぐらい削減できるんです。
すごいですね。
そうなんですよ。だから今までそれをやろうとすると、それこそそれぞれの部屋のデータ、それぞれの人の申告をかき集めて、
ええ、
あ、じゃあこれぐらいかなみたいなこうやってっていうことが必要だったんですけど、それがまあ AI でやれるなっていうことが分かってきたということですね。
心地よい上に半分になるって、
うんうん、そうですね、そうですね。
へえ、うん、そういったそのいろんな研究を多分いろんな会社だったり、はい、研究室とされていたりすると思うんですけど、はい、こうどんどんそういったなんか人の心地よさだったり、
はい、
こう経済的にもいい面があるっていうところも推し進めつつ、
はい、
されていらっしゃると思いますけど、
そうですね、
はい、今なんかこう玉川さん的にちょっと熱い分野というか、うんうん、
そうですね、やっぱ熱いのが結局映像と AI の組み合わせがめちゃくちゃ熱いなっていうふうに思っていて、うん、
はい、
我々実はIoT の目となる部分のソラカメという本当に小さい、
手元にある、
はい、カメラですね、はい、まあ、もう手のひらで握れるぐらいの、これ3980円で販売しているので、うん、Wi-Fi さえあればどこでも置ける、でスマホでこう何が起こってるのかって見れるっていうカメラなんですけど、
手のひらサイズの白と黒で構成され、はいはい、すごい研ぎ澄まされたデザイン、可愛、ね、うん、いですね、
はい、どこでも置けるんですけど、はい、これのデータを生成 AI に簡単に連携できるサービス、ソラコムフラックスっていうサービスがあって、それもやってるんですね。でこのソラコムフラックスはもうエンジニアじゃなくても、うん、ウェブの上でポチポチと このカメラのデータを取って、そしてそこにプロンプトでこうもしこの倉庫の中で誰かが倒れたら電話をかけてくださいみたいな、そのプロンプトをこう、まあ、書くわけですね、
うんうん、
でそしたらそのアプリが簡単に作れるっていう、そういうサービスをやっているので、
ま
あ、ある意味低コストかつそんなにこの技術的に詳しくなくても、うん、実際の現場の課題を抱えている人がこの IoT と生成 AI の組み合わせによって、まあ、いろんな解決ができるようになるなというふうに思ってて、
もう完全にそれぞれ使う人によってカスタマイズができるっていう
そう
なっていくんですね。
はい、でここなんか結構いろんなもう事例が出始めていて、
はい、
例えば大塚倉庫さんでも使っていただいていて、うんうん、この倉庫の中にカメラを何個か置いて、うん、で大塚倉庫さんの、まあ、規定の服装ってありますね、こういうチョッキを着てください、こういうヘルメットをかぶってくださいみたいな、でそれを、まあ、AI にインプットしておいて、
はい、
もし不審者が来たら通知するみたいなことにも、
は
い、
なるほど、
はい、使っていただいたりしてますね、うん、
もうなんかそうやってこういうのもできるかもって思っていくと、もソラコムさんの場合果てしないですね。
そうなんですよ、
想像がいくら
で、そうなんですよ、我々のやっぱり仕事っていうのはこう、はい、まさにこの生成 AI とか、こういう IoT の目を使いやすく提供することによって皆さんにハッとさせるというか、これもしかしてこれにも使えんじゃんみたいにこう思ってもらえると世界がより良くなっていくという、はい、
この先ずっと事例を聞いていきたい気持ちになってるんですけど、はいはい、
我々も仕事やってて面白くて、ある意味、はい、いろんな業界の話をまず聞けて、
うんうん、
あ、そんなことがあるんだと、でそれを我々の あのソラコムを使ったからこそこう解決できましたみたいなのを聞くのが一番嬉しいですね、この仕事をやっていて。
本当ですね、はい、なんかあの私週に何回かスーパーマーケット行くんですけど、うんうん、スーパーマーケットに例えばちょっと地元とか地方に近いところで行った時に、はいはい、これもなんかすごい課題山積してるんじゃないかなって思ったりするんですけど、
いやまさに、いやそうなんですよ、あの例えば北海道で、はい、あのコープ札幌さん小売店も100店舗以上あって、うん、そこに今お惣菜売り場で全店舗このソラカメを入れていただいてるんですね。でどういう取り組みやってるかというと、やっぱりお惣菜ってどれぐらい作るかとか、うん、どのタイミングで値引きするかってすごい難しい。例えば値引きのタイミングが遅れると売れ残っちゃったりっていうこともあるので、はい、ただ早くやりすぎると あんまり何て言うんでしょう、利益が出ないみたいになるので、うん、あのそれをもう全店舗にこのカメラを入れて、で実際にその販売動向を見た上で最後売上とかとこう付き合わせることで、あ、しまったと、今日はここで在庫が足りなかったんだとか、
反省もできると、
そういう分析に使っていただいたり、はい、今はもうさらに一歩進んで、このさっき言った生成 AI フラックスを使ってそれをもう自動化しようと、指示を自動化する、今足りませんよとか、もう早く値引きしないととかをこう自動化しようということを、はい、取り組まれています。人によるまあ何て言うんでしょう、こうブレっていうのがどんどん少なくなっていくっていうところになりますかね。
来週は個人的には玉川さんがこう起業した時の話とか、こう思いとか、ちょっとそのあたりも聞かせていただければと思っております。ぜひお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今日は株式会社ソラコム代表取締役社長 CEO の玉川健さんをお迎えいたしました。あの以前ちょっと会ったことがあったんですけど、改めてお話伺っているとすごく難しい話をめちゃめちゃ分かりやすく解説してくださって、そしてすごくこう熱量のある起業家でいらっしゃって、改めてリスペクトでございました。来週はですね、玉川さんのこう起業までのお話、これまでのキャリアのお話も含めて伺えればと思います。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。